今日見上げれば必ずどこかに青空が、あなたはそこにいるだけで価値のある存在ということですけどね、これは僕が書いた本のタイトルですからね。今日は本の紹介に来ましたからね。帰るときに本屋に行って本を買ってくださいね。そういうことなんです。これ何かないですか、これ。ないならいいですけどね。そういうことですね。で、次のスライド、次のスライド出ますか。で、そういうことでね、昨日は益田市で、土曜日ガンサロンという益田市 の島根県のがん患者会でちょっと話してきたんですね。で、がん哲学外来にようこそというんですけどね。で、先ほど言われたけど、僕は島根県の生まれでね、あそこにある稲葉の塩サギって知ってますかね。知ってますか。今大学の学生なんて稲葉の塩サギ知らないね。古事記を読んでいないからね。古事記を読んでいないから。この稲葉の塩サギの現代的意義をまた後で言いますけどね。で、寄り添う、支えると寄り添うは違いますからね。支えるは体重があるから重いからね。寄り添うというのはちょっと寄り添うだけということですね。で、心配するのは1日1時間でいいというのはね、人間一人1日1時間深刻に考えればいいですね。閉じこもってね、人と相談したり人と一緒にやるとダラダラダラダラ悩むね。1日1時間深刻に一人閉じこもって悩むとね、どういうわけか1時間後に外に出れるんだ。これが人間ですね。人間とはそういうもんですね。で、次のスライドで、人生開口の三大法則は、良い先生に出会い、良き友に出会い、良い読書に出会うということですね。これどこの山か知ってますか。僕はね、子供時代から富士山湖って言われてる。僕のおふくろが元旦の初夢が富士山の夢でね、一富士二鷹三茄子と言ってね、子供の時から富士山湖と言われてたね。人間っていうのは子供の時に親が子供を褒めるといいね。そしたら子供っていうのは本気になるからね。はい、どこで調節するの、どこでやればいいんですかね。こうマイクがあるんですか。じゃあマイクでね、マイクこれ聞こえますかね。僕は声が小さいからね。そういうことでやってましたかね。開口の三大法則、最近良い先生に出会えない人もね、良い友に出会えない人もいっぱいいますね。誰にもできるのは良い読書ですね。読書は誰にもできる。で、次のスライド。で、これポイントはないですかね。ない。僕は島根県で生まれたんですけどね。島根県って知ってますか。今東京の学生に島根県と鳥取が分かってないね。ところがこの間島根県にね講義に行ったら、島根県の学生はね、埼玉栃木群馬分かってない、ね、同じレベルだね。僕は島根県 知事からね、遣唐使という称号もらってね、島根県をアピールされた。医者不足だからね。で、さっき言った稲葉の白ウサギのね、現代的意義で分かりますか。稲葉の白ウサギの現代的意義を述べよう。物語は知ってるでしょ。ウサギがある島から本土に帰るときにね、道がないから海ザメに一列に並べといてね、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛んで最後の一歩で騙したときだ。そして気を向かれて砂浜に打ち上げてね、いろんな人が通りかかってね、いろんな治療を授けたけども悪化したね。病気は治療でも悪化するというのですよ。で、彼が正しい方法で一発で治ったね。これが的確治療。問題はね、この現代的意義が何かなんですよ。これはね、彼がウサギを治すときにウサギの境遇を問わなかったね。ウミザメを騙したからざまを見ろとは言わなかったね。治療は境遇を問うてはならんということです。殺人犯が来ても治すんですね。これが医療ですよ。最も豪気なるものは最も乳がなるものである。愛あるものは勇敢なものであるとは、高き自由の精神を持って医療に従事するのは普遍的な真理である。他人の苦痛に対する思いやりは医療の根本である。弱い者いじめをするなということですね。で、次のスライド。で、僕は隣の村が詐欺用だ。僕はウド、合わせてウサギ、ラビットじゃないよ。格調高いウサギだよね。で、小学校、中学校はその2つの村の境になった。で、中学校は廃校、小学校も去年の3月をもって廃校。僕は小学校も中学校もない子なんですね。で、僕のふるさと、うどはね、57名の人口、60% の空き家、そういうところで生まれましたよ。だけども、僕の小学校の卒業式に、来賓がね、ボーイズ・ビアン・ビシャスって言ってね、これが原点だね。内村、三木千内村半蔵、水戸部に謎を得ましたね。そして、クラー。で、今年、クラーク来日140周年だから、クラーク札幌で講演をしてきましたね。何か人生ブーメランのように帰ってきますね。で、次のスライド。で、あの田舎の村をメディカルビリッジ。一人の人間を癒すためには一つの村が必要ですね。これから人類の寸劇は医療の共同体ですね。まあ、日本人は冷たい親族に悩んでるね。だから温かい他人を求めてる。で、我がふるさと大戸で万座温泉1800m、昨日は日光、この日本で3箇所をメディカルビリッジにするということですね。まあ、こういう企画をしてるわけですね。で、次の最後で、これが昨日の宇都宮でメディカルビリッジ学会でシンポジウムをやってきたということなんですね。で、次のスライド。で、今度日本地域医療連携システム学会というのができてね。で、12月の22日、クリスマスですけどね。クリスマスの時に東京でシンポジウムを、その時のテーマは、がんと認知症は逆相関かと。今日本は80過ぎると2人に1人が、3人に1人が認知症ですね。がんになりたいですか、認知症になりたいですか。アメリカとボストンからね、がんと認知症は逆相関するという論文が出てきてね、がん患者は認知症になりにくい、認知症患者はがんになりにくいという論文だね。皆さん、医者になりたいと考えてくれる。まあ、そういうシンポジウムをね、今度やるんですよ、ね。で、次のスライド。で、この間は東大の小浜のキャンパスで、中学生がシンポジウムを企画してね、この間、恵泉女学院の中学校、高校生にも講演をしてね、がん教育を文科省がやるというのがね。で、恵泉女学院で僕のタイトルはね、馬の上から花を見る、馬を降りて花を見る、わけがわかんないね。意味がわかりますか。 医療者は馬の上から患者を見てるね。まだ馬を降りて同じ目線で患者を見てる。医療医師に来たらずだね。まだ医療の効果が与えてね。医療医師には患者の全ての必要に応えるこ、これが医療医師。ペリーが来て1853年、後部合体が真ん中でね、医療維新は明治維新の15年かかってるね。まだ医療維新来たんです。勝海舟みたいな人間が出ないとダメだね。まあそういうことでね。でなんで恵泉女学院で僕は講義するか分かりますかね。恵泉女学院の創設者って誰ですか。河合美智ね。河合美智の先生って誰ですか。ニトビ稲造だね。僕はさりげなくね、21世紀のニトビ稲造って言われてるから、ね、で恵泉女学院の理事をやってるんですよ。だから講義に行ったりしてね。で神戸の薬科大学でこの眼哲学の学生がやる眼学は眼に関しての学問で携帯危険進展などを追求する学問で、当然がん研究者だけのものが一般社会の人々のための学問ですが、ひいては治療の決断や行動も決定するから、がんの日に進展を学ぶことはある意味では人生の意義を目的と精神と持ち込むとか、これこそがん研究者の社会貢献ではあるということですね。がんとは何かを国民に伝えるのが社会貢献ですね。で次のスライド、でこの前広島に行ったんで、今度東京女子医大でがん哲学という学教育の構造をやります。これは誰でも来れますから、あの5月の23日5時半もし暇だったら来てくださいね。で次のスライドで、今は文科省はがん教育をやっているということですけどね、今日本の小学校中学校高校生のあれを見たことありますか、教科書、日本の小中高の教科書を見られたことありますかね。がん細胞の絵はどこにもない、それに対する環境力を強くなる何を押すたらいいか。で今度この間は高校生、東京の高校生を順天堂大学で顕微鏡でがんを見せる研修会をやりました、ね、で文科省は文教部の小学校の先生を呼んでがんの教育をした。で、まあ、伊勢原市とか平塚の小学校の先生も呼んで、まあ、がん教育を担任の先生がするために先生たちに講義をしとかないか、教育をしとかないかですね。まあ、そういう時代になりましたね。で次のスライド、ちょっとがんの話をしますけど、ね、正常の粘膜があって腺腫ポリープでも、これはがんじゃないから浸潤はしない、ちょっと色が濃くなるでしょ。こういうのを細胞系がんを腺管同士に融合する、これを構造異形、がんは正常細胞か細胞異形構造異形を持って正常細胞の隔たりを持ってがんと死ぬ。我々は先週がん顕微鏡で30秒で診断するわけですね。風貌を見て心まで見た携帯がんですからね。風貌を見て心まで見た病理学、皆さんの顔も大体わかるんですよ。人生疲れてるとかね。僕の大学の授業はね、学生が半分寝るんですよ。睡魔に襲う授業で有名だから皆さんも寝てください。ところがね、僕は最近小学校にも講義に行く気だね。小学校の子は誰も寝ない。同じスライドを使って、同じスライドを使っても大学生は半分寝る。小学生は寝ない。これを皆さんも学ぶべきだね。なんでか。で、それはね、大学生は寝たふりをしてるから。本当に寝てない。何のために寝たふりをするか。それは関心を持ってもらいたいだからね。人間は関心を持ってもらいたいんです。 ところが小学生の方は関心を持ってもらう子が人が多いんです。で大体授業に行くと3人父兄が全部一緒に立っていますからね、背中を誰かが見ているんです。だから寝ないの人間は誰かが30メートル後ろから背中を見ている人間がいると思うといいね。だからそういうのが大切ですね。で次の最後で、日本で顕微鏡を作ってまだ100年ですからね。あれが正常細胞がすれば風貌しか違わないから、風貌を見てここのまで、これが病理なんですからね。で次の最後で、いつもこれでね、怒ったちゃうちゃうって疲れ切ったちゃうちゃう、パンパタパタちゃうちゃう、同じチャオチャオ犬が一緒にしてこうなんですよ。顔立ちは重くて生まれたものだから変えられないからね。顔つきは一緒にして自分の責任で変える。皆さんも良い顔つきになってください、ね、我々顔つきは明治だから、いいか悪いかはない。我々は形容詞の世界で生きるからね。良いか悪いかは形容詞、形容詞は自由意志だからね。人間の自由意志とか自由とはそういうことなんですね。だから皆さんも人生疲れてもカンファタブルなチャウチャウ犬になるんですね。でこの前がん患者の霊峰ライブでね、顔立ちと顔つきで講演してきましたよ、ね、でこの3匹のチャウチャウ犬の英語で書きましたよ。まあ冗談か本気か分かんないけどね、こういうことやってるんですよ。で次のスライド で昨日は何か大宮で霊峰ライブでね、あんな180メートルの旗をやって患者は校庭を回っていたらしいのね。で次のスライド、がんというのは1年間に100万人起こるんです。で日本人で今がん患者は530万人で、がんは5年生存率 62%、 がんも治る病気になりましたね。がんは怖い病気、がんと共存する時代になる。がんは天井がとしてがんで死ぬんですね。これを天竺岩と言うんですね。学生とか国立がんセンターの総局と対談したということですね。次のスライドで、がんと新しく診断される人は1年間に100万人、男性57万人、女性43万人、男性前立腺がんが1、女性乳がんが1、男女合わせると大腸がんが1。日本人は今がんで37万人1年間死んだ。で男性は肺、女性は大腸ということですね。で次のスライド、でがんは1個の遺伝子の1個の塩基の異常でも細胞を壊すんですね。1個の細胞を地球の大きさに例えると染色体は国の大きさに、遺伝子は町の大きさに、1個の塩基は1人の人間の大きさに。1個の塩基で細胞はがん化するか、一人の人間が地球を癌化させるというのです。一人の人間の力はどんなと、一人で世界を動かせるんですよ。僕なんか一人で世界が動かせると思ってるからね、まあ、そういうことです。で次のスライドで、放射線とかね、病魔術の子宮体なのね、まあ、ワクチン日本は奨励されていないね、非常にナイーブな国だね日本はね、そしてヘリコバクターピロリっぽい癌とかね、ヒトパピローマウス子宮頸がん、 B 型肝炎、 C 型肝炎と肝がんとかね。でもっと知っておこう子宮頸がんとかね、日本病理学会の市民公開講座をやってね、西野明子さんと講演しました。西野明子さん知ってますか、女優さんがね、38歳で子宮がんになりね、5年後に胃がんになり、最近大腸がんだね。3つの癌を発表して若々しいですね。僕より1つ年上です、ね、そういう感じだね。で次のスライドで、僕は病理学でね、山際勝三郎、吉田富蔵、アメリカ時代の師、この3人から癌を選んでてね、山際勝三郎は、長野県上田市の出身でね、この前人工がん創生100周年で講演してきました。彼は類稀な忍耐を持って日本の独自性を強く主張し、日本の存在を大きく世界に示した。段階ごとに学んでいる。 丁寧に締めて最後に立派に完成する、こういう順位ですね。で次のスライド、吉田富蔵は自分のオリジナルで流行を収め、顕微鏡を考える道具を使った最初の思想が顕微鏡で見た癌細胞の映像に裏をされた哲学、これが癌だ哲学ですね。で癌細胞病が起こる人間社会にも起こるって書いて、これを僕は癌哲学と定義した。これ2003年に吉田富蔵生誕100年を狙ってね、彼の本を全部読むとこう書いてあるんですね。近代医学の技術進歩を疑う者はいないが、医者が患者という人間を見るような問題は近代医学教育の医師の執念過程をどの部分でどれだけ重視されているのか、そこを考えると疑問なきゃいない、対応学がないとです。医学部のカリキュラムには対応学がない。皆さん病院に来て先生は3分間コンピューターだけを見て自分の顔を見ないと不意不満を思うでしょ。医者は対話学を習ってないんです。医者に期待しても無理ですね。だから病院は純度の高い専門性を持った先生になってね、ちゃんと治療してもらって、対話とかそういうものは病院の外でやるんですよ。だから眼哲学会を始めたんですよ。だからこの教会なんかもね、眼哲学会をやるんですね。困った人が来れるわ、そういうことですね。で次のスライドで、翌年に眼哲学という本を出してね、2008年に立花隆さんと新テーマを出して、ね、これが時の総理大臣で鳩山首相にあたってね、直筆の手紙が来ました。真面目な人だね。2009年には英語で訳して大間大統領が、しかし大間大統領からまた直筆の手紙が来ないんですよ。僕はリア・オコマの書くのが過ぎたから永遠に来ないね。で北京語と台湾語にも訳した。がんは黒人も白人も黄色人種も同じ色です。世界共通語ですね。電子計算機時代、宇宙時代だと言っても、人間の体の動きとその心情の動きは昔も今も変わっていないので、超近代的、合理的と言われる人でも、病気になって自分の死を考えさせるときなど、太古の人間に変える。その意思を訴え、意思を見つめるんですけど、超近代的でも合理的でもなく、静かで寂しくなるのか、昔なるのを服の人間に変える。その時の救いは頼りになる病気が育ってくれる。今も昔も変わらない。どんな人もがんと宣告されて医者にしていくんですが、ね、太古の人間みたい。で、次のスライド。そして、吉田監督は病院、東大の病院の教授だった時にね、授業をしている時。で、僕の大体恩師は、彼が教授の時の学生ですからね。で彼の授業も何言ったか分かんなかったらしいね。だけどもこの2つは学生が覚えてるね。人間はロビンソン・クルーソーのように島に一人で住んでいたのでは良い人か悪い人か分からない。人間社会の中に住ませて初めてその姿が起きたから、ね、癌細胞もしかり、癌細胞は増殖して仲間が周囲の正常細胞からのコントロールし、悪性細胞としての行動というのは、君たち悪性諸君も似たところは、一人一人話すと常識もある善良な青年に見るのが、学生自治会として集団行動をとると変なことを言っています。これを学園紛争華やかな時代の学生に抗議するんだよ。え、こういうのを胆力というかね、教育者の胆力とはそういうものなんですよ。そうするとそのことしか学生は覚えましている。人間教育とは全てのものを忘れた後に残るのが、どんな立派な、ね、データを用意して講義しても学生は何も覚えてない、ね、ただ教育者の風貌しか覚えてない、ね、これが教育だね。教育は全てのものを忘れた後に残るもので、で次のスで彼たちは広くがんを知っている、広く病気を知っている、ガラスの魔法に感じる、自分の天を持って研究する、生物学にも興味、こういう人物でしたね。 去年は山際滑索を防いで150年、吉田組造成で110年になりましたね。僕は生誕係ですからね、誰もやらない。あの虫は何か知ってますか？シャクトリムシ。皆さん、今ね、東京の学生、シャクトリムシを知らないんだよ。見たことない。シティーボーイだからね。僕なんかカントリーボーイだから毎日見てる。シャクトリムシ運動って知ってますか？僕は順天堂に行く前は眼鏡にいましたからね。僕の隣は常陸宮殿下がいたから、わからないことは全部彼に聞くんですよ。シャクトリムシとは枝シャクガの幼虫で300種類をすぐ答えてくれるね。これが耳が好むんですよ。シャクトリムシというのは自分のオリジナルポイントを固めてから後ろの球根を前に動かし、そこで固定して全部の足を前にする。かくて自分のオリジナリティを失わないです。癌細胞はシャクトリムシ運動をやってるから転移できるんです。正常細胞は自分の持ち場を離れたら死ぬ。癌細胞はシャクトリムシ運動をやってるからどこでも生きれるね。アメリカなんか月面にロボットを打ち上げた時、前方地形不景の月面を前に進むのはシャクトリムシしかいないんですよ。だからロボットにシャクトリムシ運動を学ばせてるね。まあ、そういうことです。皆さんもシャクトリムシのような人間になってくださいよ、ね、どこでも生きれるか。で、次のスライド。で、僕の恩師は先月亡くなったんだよね。僕が学んだのはね、複雑な問題を焦点を絞り単純化する、自らの強みを基盤とする、なくてならないものは多くない、なくて良いものに縛られる、レッドヘリ、相手をその気にさせて間違った方向に行かずに気をつけよう、まあ、これがこれから学んだ五箇条ですね。だからほっときなんですよ。ごちゃごちゃ人と比較しなんかせずほっときにね、大切なものは少ないということなんですね。で、次の最後、まあ、それでガンもちょっとしたボタンの手間しないように30年後に響いて、でそこでいろんな遺伝子も動いてくる、ね、そういう遺伝子を取ってきた。で、次のスライド。そしたらそれぞれ中立種のマーカーでね。で、次のスライド。で、順天堂大学で2005年高田賞が出た時にガン外来をやったそれぞれ中立種、そして中立種の患者と外来で問診をしているときに、これから必要なのは眼鉄学会と思って、2008年に眼鉄学会をやったというのをする。で、次のセミナーで、眼の病気なんですね。そして正常細胞は使命を記録して任務を確実に果たす、自己制御と自制の上になる。眼細胞は真の目標を見失った細胞種ですね。だからもう一度がんをおとなしくするには、使命に立ち返させる場合に一つおとなしく、これをがんの良性化、がん細胞のリハビリテーションですね。不良息子をいかに立ち直させるかと同じなんです。皆さん家に不良息子いますか？不良息子をいかに立ち直させるか、がん細胞をいかにおとなしくする、同じなんですか？周りとのコミュニケーション、周りがしっかりしとればがんは大きくならない、がんは選択的に大きくなるからね。だから周りがしっかりしとればいいんです、ね、皆さんもそういう人間にならない、不良息子なんていっぱい出てるよ、だけど社会に出たら治るんですよ。ところが今は社会に出ても不良息子だね。それは周りとの関係性が良くなってるからね、劣化してる、そういうことですね。で、さりげなくまた本を紹介したからね、買ってくださいね。まあ、まあ、そういうことですか。で、次のスライド。がんの人生の光が大きなようにね、ちょっとしたボタンの書き間違いが2、30年後に響いてで、我々人間をファイヤーがんという本を出しますね。僕の名前は日野の中学、英語でやるとビジョンファイヤー、誰も変わらないので、まあ、こういう冗談というか、まあ、日本国 に必要なのはね、冗談を本気でする人物だね。で、次のスライド。で、ガン哲学というのは若き日から学びつけているのは、南原シエルの政治哲学と、吉田富蔵のガンがこうドッキングさせたのはね、ガン哲学イコール生物学の法則、まず人間学の法則。ガン哲学概念は、切ることの根源的な意味を考えようとするからだよ。ガン細胞の発生と成長に哲学的な意味を見出そうとする人間の外に出る病理学者の出会いの場であるということですね。で、吉田富蔵のガン、ニトと稲造の哲学、そして田舎に育った診療所の恋愛、これがガン哲学概念。社会をよく見る、ガンから学ぶのも、これが社会性ですね。で、次のスライド。多摩霊園行ったことありますか？多摩霊園にニトビ謎の銅像がある。で、南原シエルであるね。で、僕はニトビ謎を南原シエルの本なんか書いたのね。僕がなんで南原シエルかというとね、僕が出会った19歳の時に出会った先生が南原シエルの師匠だったからね。で、南原シエルの本をそれから読んだ。で、南原シエルの本を読んで、私の先生はニトベに謎を問う千賀肝臓って書いてあるね。だから僕もニトベと千賀の本を読んだということですね。で、次のスライド。で、ニトベに謎を問う奥さんでね、で、我々21世紀のニトベにはランティを放らしたんですよ、拡張だから。で、僕のワイフとね、ニトベに謎のワイフは共にフィラデルフィアの出身の、そのぐらいしか共通項はないですね。で、次のスライド。これは資料がね、やっぱり英語で書かれていて20カ国ぐらいにされてるね。で、次のスライド。で、2004年に5000円札サヨナラ新聞でやりました。こんなことやるの、プレンタリーなんでね、満員だってね。これを一緒にやったのが時の検事総局、僕も彼も現職なんです。現職が自分の本業と違うことをやるとね、まあいろんな人が思うんですよ。そういうのをやっぱね、脇を甘くして、スケール隙を与えて、懐の深さを示して感動を受ける。こういうことをやって何でもできるようになったね。だから関節学会でもできるようになった。で、月1回ニトビ稲造と吉村半蔵の読書会を東久留米のインターナショナルスクールでやるんですね。で、次のスライド。で、我々21世紀の見とくのならないと思いますね。で、10周年ではバンクーバーの UBC 大学に行ってね、 UBC 大学の中庭には見とくの謎を展開。で、彼は1933年にバンクーバー島のビクトリア州のロイヤルジュピリ病院でしたね。その中にあるも見とくの謎を展開。カナダの人はニトビ謎を知ってね、まあ、日本人の学生でね、あのニトビ謎の漢字が読めないんだ、ね、そういう時代だね。で、次のスライド。で、この間エコはあのジュネーブに行ってきてね、彼は国際連盟の知的協力委員会の事務長がいて、自分に事務担当がいてでしょ。で、そこで彼は知的協力委員会のうちのユネスコを作りましたね。で、そのメンバーの中には12名、アインスタインとキュービ夫人だよね。キュービ夫人、アインスタインはまあいいけどね、キュービ夫人という、もう研究室に閉じこもっている人間をジュネーブに連れてくるというのは大変なことなんですよ。それをニトで謎をやったね。で、ニトで第1回の委員会の時に、雨降りの時に、タクシーを待っていたキュービ夫人が、ニトビ謎に私はこういう会を求めていたと言ってるね。ニトビ謎はそういう人物だったと。中流夫人を納得させる委員会を立ち上げたんですね。で、次のスライド。で、この間東北震災の時にニトビ謎の没80周年でね、講演会をやります。1933年同じく大震災が起こっているからね。その時にニトビ謎の東北の視察をしているんですね。それで80年、 ぬこれね、また行ってきたということですね。で、次の最後で、ニトビナゾの関係ですから、ニトビナゾは日本国で足りないのは二つの事実、戦争プロポーション、戦争理由、戦争プロポーションが大切なことは大切、どうでもいいことはどうでもいいというセンスに欠けるとね、日本人は戦争理由もあるから、ユーモアとはユーモアだ、あなたが持っているんです、このセンスに欠ける。で、僕は一つこれ戦争っていうのがん細胞のようにたくましくなるだね、これが日本にかける3つのセンスですね。で、次の質問で、僕は人生で疲れると墓に回るんですが、たまれーにね、借りた人の墓は全部たまれーに、この間余裕心で週刊誌とかね。で、今本郷通りに柳村津田を考えてきたんです。僕は彼たちとチームワークで満喫学校やってるからね、若き日に読んだ本を暗記したことを言ってるだけだ、言葉の処方箋だ、ね、柳村津田が本郷通りを考えてきたんですね。なんで僕がカフェを開くようになったか分かりますかね。それはね、南原氏の東大の総長であって、彼が退職した時に、自分の夢は本郷通りに悩める学生のためにカフェを開きたいと、ね、そのためには彼は胃がんになったために夢を果たせずに死にましたね。そのために、いや、彼の志のためなんです。なんで南原氏、柳原忠夫はそう思ったか。それは彼が第一高等学校の学生の時に、ニトビ・ナゾが校長でね、学生は校長室、ね、校長室は、ね、敷居が高いから、悩める学生は相談に来ないからと言って、ニトビ・ナゾは木曜日の午後に第一高等学校の近くにアパートを借りて、部屋を借りて、悩める学生のためにカフェを入れた。そこに柳原忠夫がいるんですね。昔も今も同じなんです。だから皆さん、カフェを開くというのはそういうことなんですね。悩める人間のためにただカフェを開く、人が来れる場所を作るというだけですね。で、それでカフェを開いたんです。で、次の際、この間内村鑑三を1年間やったりね、新島城生誕170年もやったりしてね。で、次の際、大いなる人物は収穫物が存命中に利用するのはもうだけでない、現に後世に生まれた我々がこれを本故し送信することによって現代に込める、これが勇ましい交渉なんでしょう。所詮我々は座布団1枚のかっこしか残らない、我々は先人の家業の立ち位置をしています。それを生きる基準を持っているんですね。で、次の際、そして僕は7人の侍とね、剣国でカフェを開くのが僕の勝つ会社、新島城、内村の話を見とめるのと生の話で、いや、ないからからの人とも、この神と天国でカフェを開く。最近、小学校の授業にとね、小学生の子供が聞くんです。先生の夢は何ですかと。まあ、教育者で子供たちがこう言ったと、たちまちにして私の夢はこうだと言える教育者はほとんどいない。これでは本当の教育になる。小学生の子供が聞いたらたちまちにして私の夢はこうだと言わない。で、僕はいつもこれを言う。そうすると今度はね、私質問するんですよ。天国でお茶を飲んでいいですか。天国でお茶を飲んでいいですか。天国でお茶を飲んでいい。あのね、天国でお茶を飲んでいいからすぐ答えられないんですよ、ね、そして僕もさりげなく勉強して、新約聖書黙示録19章、天国でも限らない宴会だから、天国で勉強をしていいんです、ね、そうい その時に僕の言うのをね、やるだけのことはやって、後のことの心のレソリと心配すればよいので、どうせなるようにしかならないよと。これをね、僕が言ったと言ったらばかりする勝つ回収が出たと言ったらみんな納得するんだ人間は何を言ったかじゃない、誰が言った同じこと言ってもこの人が言ったら腹が立つ、この人が言ったら心が立つ、同じことでそうです。皆さんもね、自分が言ったら人が慰められるような人間になってます。まあここは教会だから言うとね、がん患者も教会の人もたくさんなんですね。お寺の坊さんが牧師になるで、がんになって教会で相談しようとする人、それができない人がいっぱいです。だからがんって使う会がいる。だからもしがん患者が教会に行くときに、その人たちが敷居を低くして相談する場を作らない。全国の教会がね、神の光がありますよ。で、僕は1万5千人に1箇所会が必要だね。がん患者にとって1万5千人の人口に1箇所ないと、やっぱり困るね。で、日本はカトリックとね、プロテスタントの教会はすでに7千ですよ。教会がみんなやればすぐ7千。仏教の、ね、お寺さんの坊さんがこの間来てね、真言宗、浄土真宗、浄土真宗、一つの宗派のお寺1万ある、ね、お寺もこの間、本願寺のね、お坊さんが来たね、京都の本願寺でカフェをやるようと来ます、ね、お寺みんなただでできるじゃない、これがいかに大切か。だからお寺と教会が関わると、もういいね、患者はそういうことをやられたね。で、次のスライド。で、僕は偉大なおせっかい証拠認定証でしたね。欲しかったらあげるよって言われて、これでも日清もあげてね、今日も何人に今日はあげてきたよ、ね、みんな額に入れて喜んでるね。役割意識と使命感を持つ、寝られた金星シャシャッタルユユ、賢明な神のさ、実践と実行、世の早く去りに行き、一遊するパッツをしないと、軽やかに、そして物を楽しみ、自らの強みを基盤とする、新しいことにも自分の社内とも謙虚全部前に向かって利用する、行いも美しい人、冗談を実現する単にユーモアに役、心優しく完璧な体力感が持ちますということですね。で、次のスライド。で、今ラジオ日経でね、ラジオ日経でがん患者学校やってますよ。皆さん、来た方はスタジオに来てください。一人で、ね、30分なんて持たないよ会場に一回来て、スタジオに行ってくださると僕何も話すことないからね、いいねで終わる、楽になったね。がん患者の看護師さんがね、一等体友の看護師さんね、でこの間イギリスのロンドン大学でね、講演をしてきましたよ。まあそういうことですね。で、次のスライドで、今度自殺予防協会でね、講演をしてね、そしてこの間女性自身みたいに見られる人いますからね、そこに小林真央さんが、そこに僕はさみんなコメントを書いて、もう火曜日なら今日で終わりだね、もう新しいものが出てるから、もう先日集合がないのに、で、あなたはどこにいるのかね、がん患者に対する最初の質問は、あなたはどこにいるのか、居場所を失ってるね、これはどこに書いてありますか、あなたはどこにいるのか、聖書はどこに書いてありますか、創世記3章、あなたはどこにいるのか、アダムとイブに対しての最初の人類の質問は、あなたはどこにいるのか、居場所を失いますよ、それに対する答えは何ですか、あなたはどこにいるのかの答え、 私はここにいます、私を使わせてください。これはどこにありますか？イザヤ書がね、これが人類の答えなんです。だからがんで悩んででも人のためにやるんですね。これがあのサマリアの女だね。要するに来た時には苦しかったの、帰る時には人のためにやる、私を使わせてくださいですね、ということですね。で次の最後でね、寄り添うと支えるは違う、支えるは体重が重たいから支えられない、寄り添うは子供でも両さんに会話と対話が違う、会話を言葉に言うけど人を傷つける、対話は心と心とかね、犬と子供でもできる。あれ見たら分かるでしょ、何かお互い喧嘩してるね、馬鹿にしちゃってるでしょ、だけど見ると微笑ましいね。人間はこういう関係なんです。本人同士が一生懸命喧嘩しても周りが微笑ましいと思うような関係をするんですね。そしてあの3分間先生の言ってもコンピューターで自分の顔を見ない絵を見るかなんて楽しかったんですよ。ただどう思いますか、微笑ましい、あれもコンピューター使って自分の顔を見てない、なのに微笑ましいというのは何か、医者が3分間自分の顔を見ないのは本当の問題じゃない。本当の問題は何なんですか、それはね、医者の顔が悪い医者がチャオチャオ犬のような顔になるとか、学生にチャオチャオ犬のような顔になれてる。で次のスライドで、あの玉井秘書で知ってますか、岡山で秘書玉井が死にましたね。でこの間玉井秘書追悼記念シンクリングで昭和記念公園には3匹の犬がいてね、なんで猫とか犬を見ると慰められますかね。本来人間がやるべきことを人間ができていないから動物にやってもらってるね。これは算数のことですかね、プラスかけるプラスはプラス、なんか元気な人は元気な人に接したから自分がプラスだから、プラスかけるもマイナスはマイナス、マイナスかけるプラスはマイナス、プラスの人はマイナスの人に避けてる、自分がマイナスなら、しかしマイナスかけるマイナスはプラス、自分よりも困った人にを探しに出ていく、どんな人にも自分よりも困った人は必ずいるからね、そういう人を探しに行けばプラス。で、あのこちらのね、あれは小さいの宮沢賢治、雨にも負けず、雨にも負けず知ってますか、最後の一年知ってますか、じゃあ誰のようになりたいですか、そのようなものになりたいは誰をモデルにして彼は言いましたか、あ、みんな知らないでしょう、ね、斉藤宗次郎、斉藤宗次郎は花巻市の小学校の先生だった。ところが内村鑑三の弟子になったためにクリスチャンになった。当時クリスチャンって言って花巻市国賊扱いでね、クビになった。そして8歳の子供がいじめっ子にあって腹を蹴られて死んだ。職も子供も失い、やるすべもなく真夜中に新聞配達をしてやってた。そのもできなくなったために内村鑑三が東京に秘書として呼ぶ。で花巻の駅に向かっていった時に今までいじめっ子していた人が皆見送りに来てる、ね、その中に若き日の宮沢賢治がいた。それを見て彼はこういう詩を作ったんだね。人の体に作ったがん細胞に関与し、その人の死期を再び不確定の花火に増え、死を忘却させる方法を上手、目の前に来たがん患者はそのがんでは死なないと思う、これが治療、がんは共存です、ね、そして天井を全うする、人は最後に死ぬという大切な仕事がない、人生今の日にもかかわらず限界ですね、毎日限界ですね。で次の最後で、我々は医者の二つの使命は、がんの学問的科学的な責任で病気を治療する、これはいいですね、しかし人間的な責任で手を差し伸べる、 を刺すか連行刀を切るか家の中に入るか自由意志だ。雨は誰にも降りますからね。反応だけです人間の自由意志は。病気だっても病気だ、がんも単なる個性であるから、そういう社会を作ってから、で、主欲の先頭を赤い人が先頭で人生疲れてるでしょ。青い人は一周遅れたけど、多分貧乏だからね。人生誰が先頭かビリか分かんない、相対的だから。一生の先頭の責任、貧乏ですね。今日本で起こっていることは積もり違いでしょうか。高い積もりで低いのが共有、低い積もりで高いのが気づらい、高い積もりで浅いのが知識、浅い積もりでうまいのが予報、厚い積もりで薄いのが臨時、薄い積もりで厚いのが便利、弱い強いつもりで弱いのが根性、弱いつもりで強いのが自我、多いつもりで少ないのが運命、少ないつもりで多いのが無駄、ほんと無駄だね。みんなほっとけほっとけだね。日本人は人との比較で悩んでるからね。譲るだけ譲るとね、自分暇になるのね。暇になると本当の役に使命が与える。暇中のお日さんの日にあれだけど太陽の光が差し込む。みんな太陽の光が反射してるだけだね。日本人というのは夜の6時に無性に寂しくなる人種だね。家で昼間はみんなとね、華やかな生活してるでしょ。夜6時になったら無性に寂しくなってる。で、一番大切なことは夜、同じリングルームでテレビ見たり新聞読んだり食事したりするんです。その同じ部屋で顔が見える距離で、お互いが苦痛にならない存在になるね。日本人は一緒におることが嫌な人がいっぱいね。だから言葉を喋らなくても、一緒にいてお互いが苦痛にならない存在になる。今がん患者の悩みはそうだね。一緒に家族の人と折れない、こういうのはあるね。人間はね、歯を食いしばって人を褒めるんですね。そういうことをやらないとね。まあ、そういうことでどうもありがとうございました。